4月16日土曜日正午になりました。にじにこラジオ第2回目のスタートです。本日のパーソナリティは進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854久留米ら東久留米のスタジオから生放送でお届けしています。メッセージやリクエストはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリへお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますのでご活用ください。さて3月より始まったこのにじにこラジオですが、簡単にどのような番組か改めてご紹介をしておきます。小平市立小平第二小学校は今年2023年に創立150周年を迎えます。記念式典は11月18日土曜日に行う予定ですが、記念すべき2023年をラジオ番組で盛り上げようと考えています。150周年という数字本当すごいですよね。関係者もたくさんいらっしゃいますし、これまではね、学校からお便りやホームページなどで、情報発信をしていたんですけれども、せっかく地元にコミュニティ FM があるということで、こちらを使ってさまざまな情報をお伝えしながら関係者みんなで盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。放送は毎月第3土曜日の正午から生放送でお届けする予定です。150周年の記念番組ですので、1年間の期間限定でお届けをいたします。毎回小平二小に関わるゲストをお招きして、これまでの二小を振り返ったり、今の二小の様子を伺ったり、次の200周年に向かって未来を語ったりと、いろいろな切り口で小平二小をお届けしたい、お伝えしたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。冒頭4月16日とお伝えしましたが、4月15日でした。もういきなり間違ってしまいましたね。4月15日土曜日ということで、皆さんドキッとしたかもしれませんが、私が間違えてしまいました。申し訳ございません。では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは毎回小平二小にゆかりのある方々をお招きしてお話を伺います。最後に情報コーナーでは二小の直近のイベント情報などをお知らせします。12時54分までの生放送、最後までお付き合いをお願いします。それでは最初のコーナーを行ってみましょう。にじにこゲストコーナー、イエーイ。本日前半のゲストをお招きし、ご紹介します。山本貴弘さんと原尾恵子さんです。山本さん、原尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
原尾さん、こういうラジオ番組出るっていうのは初めてですか？
もちろん初めてです。
山本さんはどうですか？
私、過去に出たことちょっとあるんですけれども、
じゃあもう
あまり喋れなくて大失敗した
今日。じゃあ今日はリベンジということですね。原尾さん初めてということですが、はい、緊張したりしてますか？
してますね。ドキドキしてお手柔らかに。
そうですね。なんか全然もうリラックスしている感じですが、もう楽しくねやりたいと思います。こんな、お二人、どういう二小の関わりがあるかというと、山本さん、二小の関わりっていうと、はい、どういうことですかね？
は
い、
私はですね、令和元年の PTA 会長をまず務めていたんですね。実はその時の、はい、私会長で副会長を務めてくださったのが、うん、今目の前にいる原尾さんが副会長。
じゃあ会長副会長ペアっていう
ので
も今日は息もぴったりということです。
今日はピーちゃんケイちゃんでお送りしたいと思います。
いや、いいですね。漫才ですかね今日はね。そんな感じで楽しくいければなというふうに思います。はい、いやでもこの150周年っていう節目すごいですよね、山本さん。
はい、非常に長い歴史があって、うん、大変今回1年間かけて一生懸命みんなで盛り上げていきたいなと思っております。はい、う
ん、原さん、この150周年、この重み、どういうふうにお感じになりますか？
そうですね、私が生まれる1世紀以上前から、1世紀ぐらい前から、
そうですね、
本当ですよね、
はい、立ち上がっている、創立されているということを聞いて、びっくりした、うん、はい、もうただただびっくりです。
びっくりですよね、はい、だからやっぱりなんとかね、二小のゆかりのある僕たちで、こう私たち盛り上げていきたいななんていうふうに思っていますが、そうですね、まあ、その盛り上げの一つが、このラジオ番組でもあるんですけれども。はい、情報発信の仕方っていうのは、まあ、ラジオとかいろんな学校からのお便りってあると思うんですけども、ここで、情報発信の一つとしてウェブサイトが立ち上がったっていうふうにお聞きしたんですけども、山本さん、その後にウェブサイトの立ち上げに関わっているというふうに聞いたんですが、ちょっとご紹介していただいてもいいですか？
はい、 ですね、今150周年ということで、うん、あの小平第二小学校150周年といったキーワードで検索していただけると、うん、あの新しく立ち上げたホームページが今、うん、あのインターネットでご覧になっていただけますので、150周年の実行委員会の方で、はいはい、あのいろんな意見を出し合いながら、うん、あのみんなの力を結集して作り上げたホームページです。
いいですね。
まだこれまであのコンテンツがあのまだ多くはないんですけれども、はい、少しずつ少しずつこのラジオの、うん、あの記事だとか、はいはいはい、そういったものを発信してまいりますので、うん、ぜひ皆さんであのご覧になっていただければと思います。
ハローさんもそのホームページご覧になったことありますか？
あります、あります、
うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
素晴らしいホームページになっております、ね、
まだね、まだまだそんなにコンテンツ多くないですけど、この11月に向けて、ね、はい、さらにさらに充実していくっていう形になるんでしょうかね。
はい、150周年実行委員会の活動があれば、うん、はい、その都度コツコツと記事をアップしてまいりますので、定期的にご覧になっていただけるとありがたいと思います。
いいですね、はい、150周年実行委員会ってありますが、今実行委員会っていうのはどういう活動されてるんでしょうかね。
あ、はい、それも私の方から説明させていただきますと、はい、まず11月18日に、うん、あの式典を行いますので、
はいはい、11月18日、はいはい、
それに向けて、うん、同窓生の皆さんだとか、はい、まあ、そういった地域の皆様と、うん、集まりながら、はい、いろんな企画を考えております。
はいはい、
直近では、うん、大きな同窓会はまだちょっと準備が時間かかりますので、はい、ミニ同窓会という名前名目で、はいはい、ちょっとお声のかかる範囲で、うん、昔通ってた方にお声掛けして、はい、参加してミニ同窓会校長室で、うん、先日行いまして、はい、その様子もウェブサイトの方でご覧になっていただけますので、はい、うん、まあ、そういったミニ同窓会だとかいろんな企画を今後も考えておりますので、はい、
なるほど、
はい、ぜひお願いします。
私も先日そのミニ同窓会の様子ホームページで拝見させていただきましたけど、
ありがとうございます。
なんか元市長の、そうまだ元市長の写真をちょっとね、お見かけしたりして、
そうなんです、
なんか懐かしいと思って、お元気なんだなっていうふうに、
はい、
思いましたけれども。
非常に印象に残るお話を、思い出の、前田市長、元市長の、はい、お話を聞いたら、戦時中の、二所に通っていたなんていうお話を、
そうですか、
しまして、大変みんな聞き入って、うん、驚いてたお話でしたね。
いや、生き字引ですね。やっぱりそういうお話、はい、また後世に伝えていかないといけないですよね。
そうですね。うん、はい、そういうつもりでやっています、
ね。そういう意味でも、そのホームページ大事になってきますよね。
はい、
いやね、本当にだからそういう関わりのある方はまだまだ地域にたくさんいらっしゃると思うんで、
はい、
これからねそういう方々と一緒に150周年盛り上げていきたいと思うんですけれども、
はい、
お二人は、お子様が、小平二小もう出身、
そうですね、はい、
なんか卒業生ということになるんですかね。
はい、
原さん全員二小、
長男が、うん、3年生の3学期から転校してきた、ほうほうほう、東久留米から転校してきた、
このスタジオの地元の東久留米から小平にお引っ越しされて、
はい、でその後はずっとみんな二小、
あ、そうですか、
はい、全員卒業しまして、
お子さんたちはこの150周年っていうのを聞いて何か言ってました？
言ってました。なんか150周年ってこの間90周年の式典をやったばっかりだよねって言って、なんでいきなり150周年になっちゃうの？
うちの子供たちも、でも、あれ、俺在校の時に80周年やったと思ったのに、なんだか数字が進んでるのなんて話をしたり、山本さんちのお子様はやっぱそういうリアクションありますか？
まさに、うち上と下と2人いるんですけども、はい、下の息子が今6年生で、
うん、
この6年生、今の6年生は、まさに1年生の時に90周年を経験したと、はいはい、ということで、うん、この子たちの世代は90周年と150周年、両方、お祝いする。
運がいいですね。
そこが今ちょっとね、やっぱり本人たちにも混乱があるようで数字がよく分かんないというのを言っていますね。
ああ、そのあたりね、前回校長先生からも、はい、ご説明いただいたんですけれども、創立ってなるともう遡ると明治まで遡って、はい、150周年になるということなんですよね。
はい、
なんかね、私も在校中はなんか2小がまだ何十周年なのに3小の方が数字が多くてなんで2より3が多いんだろうななんていうのは、はい、子供ながらに私はなんか不思議に思ってたんですけれども、はいはいはい、ここでね150周年ということで数字が訂正されることによって3小よりもなんかこう足並みが揃う感じがして、
ね、
個人的にはすごく気持ちがいい感じ、すっきりした感じになるんですけれども、はい、
よかった。
ねえ、いやー、そんな、お子さんたちも今ね、すくすく、もう 育ってると思うんですけども、はい、その育ちの中で大事なのが2章ではすごく活発に活動している青少体っていうのがあるんですけど、
はい、
原尾さんその青少体に今、はい、尽力いただいているというか、はい、深く関わって活動していただいているということを先ほど放送前にお聞きしましたが青少体っていうのはどういう組織なのかそもそも、はい、
そうです
ね、何か教えてもらってもいいですか。
ここちょっと難しい。青少年対策、二小地区委員会。
お、
言えた。
噛まずに言えましたね。
はい、言えました。
青少年対策二小地区委員会、
はい
はい、
というもので
略して青少体。
そうです、はいはいはい、で小平市には19 の、うん、青少体があると思うんですけども、はいはいはいはい、その中の一つで青少年子どもたちの、うん、健全な成長を、はい、見守っていくっていう、うん、地域の皆さんで一緒に、はい、学校と一緒にっていうことで、うん、やらせていただいていて、私は参加者では最初いたんですけれども、はい、子どもが卒業してからといいますか、うん、地域のおばさんとして、うん、関わらせて改めて関わらせていただくことになりまして、
うん、いいですね、
はい、今広報として、はいはい、活動しております。
具体的には青少体ってどういう活動イベントとかやられてるんですかね。
よく聞いていただきました。
はい、はい
はい、夏休みなんかは、うん、ラジオ体操をね朝みんな、はい、やってると思うんですけれども、うんうん、それをやっちゃうとか、
あれも青少体がやられてるんです、
主催する。
あ、そうなんです。なんか気にせずただ体操しに行ってましたけど、はい、青少体なんですね。
そうなんです、うん、実は青少体。そして文化伝統文化で華道ですとか、はいはい、茶道ですとか先生を招きして、はい、子どもや父兄の方と一緒に、うん、学んだり、あとワクワク科学教室というものがあって実験をしてみたり、
はい、いいですね、
はい、あとニコニコ合唱団、
あ、ニコニコ合唱団、
はい、ね、いろんなイベントに、はいはい、参加させていただいたりとかでしてるんですけど、うん、あとそういった活動のほかにいろんなイベントをやってまして、キャンプをやったり、
うん、
昨年も夏に防災キャンプとして、はい、校庭にテントを建てて、はい、お泊まりをしたりですとか、
いいですね、
はい、あとフリーマーケットですとか、うん、あと明かり祭りですとか、
うんうんうんうん、
地域 の、 お祭りにも参加したりですとか、はい、そういう精力的に活動して、はい、町と子どもをつなげていくっていう、
あ、いいですね、
はい、活動しております。
やっぱ山本さんこういう活動が子どもたちにとって大事ですよね。
そうですね、うん、本当にそう思います。
ただやっぱりコロナでいろいろな活動難しかったんじゃないでしょうか。
うん、そうですね、フリーマーケットに至っては、うん、もうここ3年間はちょっと自粛というか、
はい、中止できなかったんですね、
はい、したし、キャンプもやれるかやれないかっていうのも、はいはい、だったんですけれども、とにかく各家庭でテントに泊まって食事もそこの各家庭でインスタントですとか、まあ、そういう知恵を絞って、ただし有事の時地震とか起こる時は、はい、コロナとかそういうのをね選べませんから、はい、どんな時でも地震はやってくるとか、はい、ということで、はい、そういう中でじゃあどういう準備をしておけばいいのかっていうところを模索しながら、はい、キャンプをやってやらせていただきました。
大事ですよね、
はい、
素晴らしい。
そういう体験をしておくっていうことが本当にいざという時にね、はい、とても役立つの で、うん、いきなりテント張れって言われたってテント張れないし
そうそうい
きなり野外でご飯食べろって言われてもなかなか ね、できないけど、やっぱそういうふうに一度経験しておくとね、うん、子どもたちも自然に体が動くかなというふうに思いますしね。
そうですね、
うん、やっぱそう青少体活動っていいですね。
いいです、本当に私も、ね、はい、参加してよかったなと思うので、ぜひ、うん、今スタッフ募集中ですので、
あ、なるほど
ぜひぜひ仲間になっていただける方がいらっしゃいましたら、はい、お声掛けください。
はい、私記憶があるのは東日本大震災の時に子どもたちが、帰れない学童の子どもたちが、やっぱ お父さんお母さんも小平に戻ってこれないっていう状況で、ね、子どもたち帰れなかったんですよね、うん、はい、その時に青少体の人たちが学校に集まってきてくれて、おにぎりとか作って、その保護者の人たちが戻ってくるまで学校で子どもたちを見てくれてたんですよね。
助かりますね、それは。
それを見た時にすごく僕のもう涙出そうになっちゃって、うわ、こうやって地域の人たちが子どもたちを本当に見守ってるっていう、日頃のつながりがないとそういうことできないんだなと思って、
うん、そうなんです、日
頃です、
やっぱり顔を見える関係っていうか、ネットワークって大事だなっていうのを感じて、うん、やっぱりそういう 活動私もねちょっとお手伝いしないといけないのかななんていうふうに思ったことがあったの今ちょっと思い出しました。いやそんな、思い出話もあれですけど山本さんもなんか思い出とかこの2勝に対してありますかね。
そうですね、まあ、私今日ねせっかくいい機会なので、はいはい、あのちょっとあの気になることを、うん、ちょっとあのせっかく小山さんにお会いできるので、ちょっと一つ
でしょう
あのお聞きしたいことがありまして、
はいはい、
私の思い出と言いますよりも、あの今2勝には、はい、ビオトープっていう
ビオトープありますね、はい、プールの方
自然をね、はいはいはいはい、とてもあの再現したと言いますか、うんまあ、そのビオトープがあるんですけれども、はい、それちょっとあの150周年に向けて二松の歴史を勉強あの小平の中央図書館の2階に、はい、
あ
の郷土資料室という場所があ
ります。
そこで歴史を二松の歴史を勉強した時に、うん、ビオトープができた時の歴史が出てきまして、なんだかどうやらそのビオトープを作った、はい、あの中心人物が高山さんだったという資料をあのお見かけしましたので、
そんなのが残ってるんですかね。
それせっかくラジオで高山さんにお会いするなら、これいい機会だから聞いてみたいなと思いました。
あらら、私が質問される方になってしまいましたけど、
そのあたりをお聞かせいただければ、
はい、そうですね、はい、当時ですね小平市役所の職員の有志でビオトープをちょっと研究というか勉強してたんですね、数人で、はい、で学校ビオトープって関西の方で盛んだったので、神戸とか、西宮とかの学校ビオトープをあの見学に行ったりして、でそういう情報を集めたりして、あやっぱりこれすごくいいものなので小平の学校でも作れないかなっていうふうに思っていまして、で当時校長会であのどこか協力していただけませんかっていうふうなお声掛けをしたんですけど、はい、その時手を挙げていただいたのが、小平二松の校長先生だったんですね。
そうでしたか、はい、
で二松の校長先生の協力をいただいて、で当時の聖書隊の協力もいただいて、うん、子どもたちと一緒にあの穴を掘ったんですよ。実はあれ、はいはい、子どもたちと一緒に穴を掘ったんですね。
そうですか。
もうなんあれまあ、週末しかできないので、うん、何週もかかって手で掘って、はい、で手で掘ってたらなかなか大きくならないんで、ね、そしたら地元の水道屋さんがちょっと ちっちゃいミニバックホールっていう機械を持ってきてくれてこう掘ったりして、であの下にはゴムシートが敷いてあるんですけど、うん、防水のでそのシートなんかも子供たちと一緒に敷いて、でまたもう一回土を持ってで植物を植えてなんていうのをあの聖書隊活動みたいな形でちょっとやったんですよね。もうずいぶん前ですけど、どんぐらい前でしょう、20年ぐらい前ですかね。
そうですそうです、
ね、はい、そんな思い出がありますね。
今でもねあのきちんとみんなで子どもたちが一生懸命管理してたりとか、あの現役のビオトープです
ね。でメダカも、うん、あの普通に金魚屋さんで売ってるようなヒメダカっていう黄色いっぽいメダカではなくて野生の黒メダカっていう、野川で採取された黒メガをこう繁殖している人がいたので、その黒メダカをもらってきてあそこに放したりして、だからなるべくその自然っぽい、ものを放そうっていうことで、まだメダカは生きてるんですかね、世代をこうね、ついでるんでしょうかね。
そうだと思います。ちらほらちらほら、うん、メダカっていうワードは印象にいると聞こえてくるので、
うん、当時だから、はい、野川由来の黒メダカをあそこに入れたんですよね。地元さんがいいななんて言って、今思い出しましたね、そんなこと。
いやいや、貴重なお話でした、ありがとうございました。
なのでビオトープ管理士の資格もなんかも取ったりして、あの実はあの一応専門家としてこうかからせていただいたんですけどねなんていう、
知らないことだらけ、
もうね年も取るといろんな思い出話がありますよね。
これも150周年があってね、改めて資料を見直した時に、こういうことあったんだ、
ありがとうございます。
はい、
でこれからね150周年ですけども、まあ、未来に向けて200周年に向けてハローさんなんか2勝どんな風になっててもらいたいななんてありますかね。
200周年に向けて、うん、そうですね、地域と学校が一体化された、はい、あのまあ、何か素晴らしいこういう文化とか、うん、あと学校の、まあ、そうですね、あの行事とかが、はい、うん、あの盛んになって、うんうん、はい、あのもう本当に2勝を中心に地域が回ってるぐらいな、うん、はい、のイメージしもう描いて、はい、勝手に描いてるんですけど、
いいですね、
はい、
そうなるといいですね本当、はい、学校を中心に地域がこう盛り上がっていくっていう感じですかね、はい、そうなるといいなと思います。山本さんもこう 未来に向けて西尾どうなっていってもらいたいっていうのは何かありますかね。
そうです、私もコミュニティスクール の, 学校経営協議会という名前の副会長をさせていただいてますので、うん、はいはい、まさに今原尾さんがおっしゃったような、うん、地域の各に学校を据えて、うん、はい、まあ、学校を核とした地域の情勢、これをコミュニティスクールとしては一生懸命取り組んでまいりますので、はい、200周年に向けて、うん、まあ、そういった大きな地域をみんなで盛んに、ね、盛り上げていけたらなと思っております。
はい、はい、ではまず200周年も大事ですけど、今年の150周年めがけて、ね、一体となって頑張っていきたいと思いますので、はい、ハローさん、山本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、あっという間にお時間となってしまいました。本日前半のゲストは、山本貴博さんと原尾恵子さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきましょう。本日のゲスト、原尾さんのリクエスト曲で、バックナンバーの I Love You。お聞きいただいているのは東京854クルメラ虹ニコラジオです。本日後半は小平二小の6年生をスタジオにお招きをしています。ではまず自己紹介をお願いします。
せーのこんにちは
小平第二小学校6年3組斉藤つむぎです。
6年2組山口かがりです。
6年3組森尾奈乃です。
はい、こういう3人で後半お届けします。斉藤さん、緊張してますか？
はい。
山口さん、緊張してますか？
はい。
丸山さんはどうですか？
少しだけ。
あ、余裕ありそうですね。まあスタジオ入るとね、ちょっといつもと雰囲気が違いますので、緊張するかもしれませんが、楽しく放送していきたいと思います。では初めにね、二小の様子を少しお伺い したいかなと思うんですけど、はい、斉藤さん、小平二小って雰囲気どんな学校ですか？
はい、面白い人がいっぱいいて、うん、明るい学校です。
明るい学校。お、山口さん、先生はどんな感じの先生ですか？
時には厳しく、時には優しくしてくれる先生。
おいいですね。丸山さん、校長先生はどんな人ですか？
優しくてみんなを褒めてくれる。
お、褒めてくれるんだ。おお、それはいいですね。褒められると嬉しいよね。学校、山口さん、楽しいですか？
はい、楽しいです。
斉藤さんはどうですか、学校？
たまにちょっと嫌になる時は。
あら、たまに嫌なこと
あるんですけど、楽しい、
うん、楽しい。丸山さん、どうですか、学校は？
楽しいです。お、
あとね、学校のおめでって言うとね、私やっぱり給食なんだよね。給食、斉藤さん、好きなメニューって何かありますか？
揚げパン。
揚げパン、やっぱりおじさんの頃もあったわ、揚げパン。山口さんは好きなメニューありますか？
ジャンボ揚げ餃子です。
ジャンボ揚げ餃子、あれでっかいやつだよ。こんなでかいやつだよね、はい、あれやっぱり人気なんだ。丸山さん、どうですか、好きなメニュー？
カレーです。
カレー、カレーもうまいよな。そう、この前ね、栄養士さんに聞いたら、やっぱりね、揚げパンとあのジャンボ餃子がもうトップ3に必ず入るって言ってたから、やっぱりそうなんだね。二小の給食も美味しいよね。
はい、楽しい。
美味しいですね。
美味しいよね、これがもうね、もりもり食べてどんどん育っていっていただきたいと思いますが、そんな、新6年生の3人ですけれども、去年ですね、5年生の時に SDGs を学んだということなので、ちょっとそのあたりの、お話を聞いてみたいと思いますが、斉藤さん、その SDGs を、はい、学んだって どんな感じなんですか？どんな感じでざっくりだけど、はい、
なんか、うん、学習発表会で SDGs をやったことが初めで、なんか SDGs をやりました。
おSDGs って今、山口さん、授業で、ま、やるの？
去年の、うん、去年の2学期からやってたんですけど、はい、まあ、今はそんなにやってないけど、うん、活動はまだしています。
あ、そうですか。SDGs ってさ、丸山さん、初めて聞いたときどんなふうに思った？
最初はなんかもう普通に、はい、なんか活動はしているんだけど、あんまりなんかもう忘れてるような感じなのかなと思ったけれど、うんうんうん、まあ今はちゃんと活動はやっていたので、うん、なんかすごい技術だなと思った。なるほど。
で、それをきっかけで始めたことがあるって聞いたんですけど、斉藤さん、
はい、
どんなこと始めたんですか？
去年の 全校遠足の時に、はい、帰り道に、うん、あの一人の男の子が、はい、ゴミを拾っていて、おうおうおう、それがきっかけで始まりました、
はい、ゴミ拾い始めたの、
はい、
お山口さん結構ゴミ拾い回数やられてるんですか。
はい、うん、今はやってないんですけど、うん、去年の1月ぐらいから放課後によくやるようになりました、う
ん、放課後にやってたんだ、はい、それは丸山さんも参加してたんですか。
はい、
うん、ゴミ拾いをして気がついたことって丸山さん何かありますか。
タバコが多く少ないのはティッシュなのペットボトルなのです。ゴミが多い場所は徒歩、歩道と車道の段差のところです、
うん、お歩道と車道の段差のところにタバコの吸い殻が結構落ちてるんだ、
はい、
お山井さんは何か気づいたことありますか。ゴミ拾いをしていて、
クラス全員で小平団地の方まで行った時には、うんうん、はい、団地内にはペットボトル、
ペットボトル、
駐車場には荷物を運ぶキャリアカートや、
キャリアカート、
はい、うん、ペットのトイレのような大きなゴミも捨てられていました。
結構大きなものも捨てられてたんだ、はい、団地の方に、
はい、あとタバコの吸い殻がとても多いことに驚きました。
本当、あんまり気がつかないけどゴミ拾いをしてみようと思うとやっぱ目につくんだね。斉藤さんは何か気がついたことありますか。
気づいたことっていうより驚いたことがあって。
どんなこと驚いたの。
なんかラーメンの器みたいなのが、
ラーメンの器
が3個ぐらい重なって割れて落ちてたので、
あのカップラーメンじゃなくてあの本当瀬戸物のラーメン丼が落ちてたの、はいはい、あららららら、いろんなものが落ちてるね。普段気がつかないね、気にしないと見過ごしちゃうかもしれないけれども、やっぱゴミ拾いっていうのをやってみるとやっぱ気がつくんだね。でそういうゴミを見て、山口さんどういう気持ちになりましたか。
もう汚いと思ったのと同時にもう悲しい気持ちになりました。
本当、ね、そうだよね。丸山さんどういう気持ちになりました。
なんかもう違う学校でもゴミ拾い、うん、いやなんかゴミ拾いなどを活動してほしいと思いました。
うわそうだよね。二小のエリアだけが綺麗になってもしょうがないもんね。もっと全体的に綺麗になるといいなと思いますけれども、斉藤さんなんかどういう気持ちになりました。
普通にゴミが落ちていっても何も気にしないっていうことがちょっと気になりました、
うん、おーそうね、やっぱもっとみんなに気にしてほしいよね。そうするとじゃあSDGs もそうですけどみんなに呼びかけなきゃいけないなと思いますけれども、そのゴミ拾いを通じて、どういうことを誰に伝えたいというふうに丸山さん思いますか。
違う学校や、まあ、大人とか地域の人たちに、うん、このラジオでなんか教えたいなと思いました、
うん、ああラジオを通じてね教えたい、いいですね。山口さん何か伝えたいことってありますか。
これからもみんなでゴミ拾いを続けて、うん、小平をきれいな街にしていきたいと思うのですが、うん、そのためには、はい、大人の皆さんにも、うん、タバコの吸い殻をポイ捨てせず、うん、子供たちにかっこいいなと思われるような行動をとってほしいと思います。
本当だね、ポイ捨てするのはかっこ悪いもんね、うん、かっこいい大人になってほしい。あ、いい言葉ですね。斉藤さんいかがでしょう、伝えたいことありますか。
一人一人がちゃんとしないと、うん、一人だけでやってたとしてもみんな綺麗にならないから、うん、もう一人一人がちゃんと意識したら綺麗になるのかなと思います、
うん、あそうですね、やっぱり日頃の心構えが大事だということなんだよね。やっぱり綺麗な街をするには私たちの手でね綺麗にしていかなきゃいけないので、まずはねポイ捨てしないことっていうのは大事なんだけど、かっこ悪いことっていうふうにねみんなに思ってほしいよね。あの山口さんが言うとおように本当にかっこいい大人にみんななりましょう。まあ、子供たちもかっこよくね過ごしたいなと思います。でね、今日残念だけど来れなかったお友達からもちょっとメッセージをいただいてるんだよね、
はい、
鈴木優馬さんからメッセージをいただいてるので斉藤さんちょっと紹介していただいてもいいですか。
はい、はい、クラス全員で小平団地の方までゴミ拾いに行った時は、うん、団地に草刈り用のナイフや駐車場にペットのトイレみたいな大きなものがゴミ捨て場じゃないところに捨てられていて、
うん、
こんなところこっていて、このことからゴミは人が多く利用する場所または人が 目につかない場所に多いことが分かりました、うん、これからはみんなでゴミを減らす意識を持ちポイ捨てなどをしないことが大切だと思いました、はい、住みやすい小平にしていくために日頃から使っている場所を感謝え、あ、使っているところからを感謝の気持ちを持ち SDGs の目標を元に自分ができる取り組みをしていきたいと思います。
ありがとうございます。斉藤さんありがとうございます。鈴木優馬さん、あのメッセージありがとうございます。本当ね、大きなゴミが捨てられてたっていうことがね、やっぱショックを受けたんだろうね。本当に日頃使っている場所への感謝の気持ち忘れずに街をね、きれいにしていきたいと思います。本当ね、みんないろんな感想ありがとうございます。では、一旦 SDGs の話は置いておきまして、まだ時間もたっぷりあるので、日頃の2章の、学校生活について聞いていきたいと思いますが、丸山さん、好きな教科は何ですか？
好きな教科は体育です
。体育、おお、山口さんは？
好きな教科は社会です、
社会、あ、いいですね。斉藤さんは？
かがりさんと同じで社会です。
社会、おお、社会は斉藤さんどんなところが面白い？
社会は、なんか自分が知らないことも知れるので、そこが楽しい。
あ、いいですね。山口さんは社会のどんなところがいいですか？
知るんですけど、その地域のことをよく知れるし、歴史についてもよく知れるから社会が好きです。
なるほど。私もね、社会大好きなんだよね。実は中学と高校の社会科の教員免許持ってるんですけどね、社会が大好きで学校の先生になりたいなと思って社会一生懸命勉強しました。丸山さん、体育が好き？
はい。
体を動かすのが好きなの？
まあ、好きなんでけれど、まあ、まあ社会も好きだし体育も好きだけど、まあでも、まあ、外に出て動いたりするのが好き
です。いいですね。何かスポーツ丸山さんやってるんですか？
プールです。
あ、プール、おー、水泳、スイミングスクール、
はい、
おー、いいですね。水泳もいろいろ背泳ぎ、クロール、平泳ぎってあるじゃない、
はい、
何が得意ですか？
背泳ぎ。
背泳ぎかっこいいな。日本の、ね、女子とか背泳ぎ強いもんね。オリンピックでも、ね、メダル取ったりしてね、ああいう、はい、ああいうのに見ててやっぱ憧れたりしちゃうわけ？
いや、今のところはしてない。
今のところはしてないけど、なれればいいなって感じ。ああいいですね。そっかそっか、いいな。学校授業もね、今面白そうだし、今あれ、昼休みとかそういう中休みって流行ってる遊びとか、どう、遊びって斉藤さんどんな遊びしてる？
一輪車とかしてます。
一輪車、おお、一輪車山口さん流行ってるの？
はい、なんか今年からなんか男の子とかに人気で、私も今やってます。
おお、丸山さんも一輪車乗るの？
いや、なんか普通に一人では乗れないけれど、まあ、友達と手つないでやるんだったら少しはできます。
へえ、結構な台数が2章には一輪車あるんですか？
いや、少し、まあ、10人ぐらい。
おお、じゃあみんな取り合いになっちゃうの、山口さん？
はい、
本当。
あの、もう早く行かないと一輪車取られちゃうから、友達の分とかも取ったから
じゃあもう給食バッと食べてガッと行くって感じ？
はい。
お、他にはどんな遊びが流行ってたりするのかな、学校の中でやるのは？
雨の日とかだと、なんか消しゴム落としとか。
消しゴム落とし？何それ？
消しゴムを、なんか自分の消しゴムを机に置いて、なんか、
あ、指で弾くの？
そう、指で弾く。
指で弾いて相手の消しゴムを落とすって感じ？机の上から落とす、
はい、
落とした方が勝ち、
はい、
お、え、丸山さんもそれやるの？
いや、やらないけど
見てるの？
見て
る。お、え、それ雨の日はそれが教室の中で盛り上がってるんだ、
はい、
どんな消しゴムが強いとかってあるの？
消しゴムはそんな飛ばないけど威力はある、
お、
小さい消しゴムは、まあ、威力はないけど飛ぶ距離はすごいある。
お、じゃあ相手によってどの消しゴムを出すかとか。あ、でもそんなに消しゴム持ってるわけじゃないのか。
あ、でもなんか変な兜みたいな消しゴムを持ってて。
兜？カブトムシ？
いや違う、なんか頭につける
兜
みたいな。
鎧兜の兜、
はい、 おーの消しゴムを当てて、その子が一番強い。
強いんだよ。カブトが一番強いんだ。カブト型の消しゴムなんて見たことないな。そんなものがあったりするんだね。あと学校で今なんか流行ってるものとかって山口さんなんかありますか？
流行ってるものは、まあ、特にはないけれど、うん、なんかもう遊びとかしかもほとんど流行ってない。
遊び？丸目さんどんな遊びが流行ってるの？
鬼ごっことか。
鬼ごっことか。
人狼。
人狼ゲーム？
前までは人狼ゲームが流行ってて、うん、学校でやってたけど、今はなんかやらなくなって。
斉藤さんなんか流行ってるものってありますか？
いや最近1年生の世話があるんで、あんま流行ってるとか分かんないです、
そっかそっか。6年生になるとやることがいっぱい多くなるんだね、じゃあ6年生になってっていうのを聞いてみましょうか。斉藤さん6年生になってみて、まだ何日かしか行ってないけど、やっぱり学年で一番上となると気持ちが違いますか？
いやなんかあんま変わんないです。
変わんない。山口さんはどうですか6年生になって？
もうまだ6年生って呼ばれるのに慣れてないので、なんか6年生って呼ばれるとなんかちょっとドキッてなる。
本当？まだ私じゃないかなみたいな、そんな気持ちになっちゃう。
はい、
丸山さん6年生どうですか？
まあ6年生に、まあ、なったのは嬉しいけれど、1年生のお世話とか、まあ、みんなの教えたりするのが少し大変
です。大変？いやでも6年生がやっぱりリーダーだからね、学校の中では。もうみんなが5年生の時は6年生ってやっぱりかっこいいなと思ったりしてた？
いや、
すごいなって。いや、そんなに思ってなかった斉藤さん。
そんなっていうか、なんか普通に喋りすぎて、ちゃんと普通の友達みたいな感覚
だ。身近な感じだったんだ、6年生っていう感じじゃなくて。
そう、
山口さんもそんな感じ？
6年生とはそんなになかったけど、6年生という自覚、というか、なんかもう相手が6年生って言うのをもう全然思ってなかった。
本当？丸山さんもそんな感じ？
はい。
じゃあ今の5年生たちもみんなのこの新6年生はあんまり6年生って感じは持ってないのかな、身近な感じ。
特に今の5年生と結構仲いい
人が。そうなんだ。
多いんで、近所の子とかも仲良しだから。
なるほどなるほど。じゃあそういう二小全体がみんなそういう仲良しな感じなんだね、仲がいい子供たちが揃ってるっていう感じで、じゃあ学校の雰囲気もとってもいいんだね。じゃあで6年生になるとこれからいろんな行事もあると思うんだけれども、なんか6年生で楽しみな行事って丸山さんなんかありますか？
あのなんか日光
の宿泊
が楽しみ。
移動教室ね、山口さんはやっぱそれが楽しみ？
はい、行動班とかも自分たちで決めるんですけど、仲良しの子とかになって、生活班丸山さんと同じやつ。
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあ今もうそろそろじゃあそういう準備とかも始まってるんだ。
はい、
斉藤さんも楽しみですか？
あ、はい、まあ、
日光はあれ一泊？
いや、
2泊3日で行くの？
はい、
いやじゃあやることいっぱいだし楽しみだね。コロナの時はああいうのもね、なんか中止になった年もあったみたいだけど、今年は行けそうかな。
はい、
行けるといいね。本当たくさんね、いろんな思い出を、作ってきてもらいたいなと思います。でそろそろ時間になってきてしまいました。最後に一言ずつラジオに出た感想をもらおうかな。初出演のラジオの感想、斉藤さんお願いします。
はい、初ラジオで普通になんか見たことない機械とかを見たことがあったので、
はいはい、
でそこでちょっと緊張しちゃったんですが、まあ普通に楽しい雰囲気だったので楽しめたと思います。
ありがとうございます。山口さん最後に感想をお願いします。
もうこの部屋入った時からすごい緊張してたんですけど、話してみるとすごい楽しくて、もう緊張も全然なくなってきました。
それはよかった、またね出る機会があったらよろしくお願いします。はい、では丸山さん感想をお願いします。
なんか前の日とかになんか楽しみにしてたけれど、まあ今になると、まあなんか少しの時間で このような体験ができたからよかったです、う
ん、あよかったね。またね何かの機会に、このラジオの前にあマイクの前にね座ってもらえればなと思います。ではあっという間にお時間が来てしまいました、後半のゲストは小平2小の6年生、山口かかりさん、丸山七尾さん、斉藤つむぎさんの3人でした。3人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきます。アルケミストで虹。では小平2小の情報をお伝えする虹ニコ情報コーナーです。このコーナーでは小平2小の最新情報、ホットな話題をお届けします。本日は先ほどゲストコーナーで出演いただいた新6年生の3人に伝えていただきます。よろしくお願いします。
2小では150周年の授業の一環として5月13日土曜日に虹ニコバザー&フリーマーケットをやります。場所は2小の体育館、午前10時に始まります。午後 2時までやります。いつからでも参加できます。
バザーでは洋服や文房具、本や食品、タオルや布団、カバー、台所用品などが安く買えます。フリーマーケットではハンドメイドアクセサリーなどが買えます。お店も出店します。茶屋のりマフィンやチーズケーキ、クッキーやパン、お団子やおにぎり、サンドイッチ、コーヒーなどが買えます。
夢塾やテレビでおなじみ松野節塚先生の面白理科コーナーもあります。全国のコンクールで金賞に輝いた小平第三中学校吹奏楽部の演奏を聞くことができます。雨でもやります。バザーの品やお店を出したい方はまだまだ募集しています。ぜひ来てください。お待ちしています。
はい、ありがとうございます。5月13日の土曜日に虹ニコバザー&フリーマーケットということですね。二所の体育館、午前10時から午後2時まで、いつでも、いつからどの時間帯からでも参加できるということですので、雨でも開催ということです。ぜひ足を運んでみてください。以上情報コーナーでした。ではここでねメッセージいただいているのでご紹介しましょう。ラジオネーム音符のうちさん、ビオトープの誕生秘話、なるほどそういう流れがあったんですねって、ありがとうございます。あ、もう一つ、音符のうちさん、山本さん、原尾さん、素敵な声ですよ、頑張ってくださいねっていうことです。いつもありがとうございます。とラジオネーム6年2組の先生、あ、先生からいただいてますね。ラジオ初出演お疲れ様でした、とても素敵なラジオありがとうということです。もう一つ、6年2組の先生、6年生の3人のお話しっかり伝わりました。5年生での取り組み、ゴミ拾いや給食を残さずに食べることを6年生でも続けていきたいですねということです。もう一方、ラジオネームパリパリののりさん、かかりちゃん、七尾ちゃん、つむ聞いてるよ、頑張ってということです。あれ、これお友達かな。
はい、
うん、嬉しいね。メッセージもらえると丸山さん嬉しいよね。
はい
ね、6年2組ということは、山口さん6年2組だっけ。
はい、
あ、じゃあ6年2組の先生聞いてくれてたんだね、嬉しいね。
はい、嬉しいです、うん、
どうですか斉藤さん、ここでメッセージもらうと。
なんか聞いてもらえるだけで嬉しいです、
うん、嬉しいよね。本当にたくさんのねお友達今日聞いていただいてたと思います。じゃあ番組もねそろそろ終わりの時間近づいてきましたが、先ほどラジオ出演のね感想を3人に聞いてみましたけれども、最後に聞いている方々に、リスナーへのメッセージをもう一回もらいたいなと思います。じゃあどっちか行く、丸山さんから行きますか、はい、じゃあメッセージをお願いします。
違う学校でもゴミ拾いや似たような活動をして小平の街をきれいにしていってほしいです。なるべくゴミを入れる袋を持ち歩くといいと思います。
ありがとうございます。じゃあ山口さん、リスナーに向けてメッセージをお願いします。
私たちはこれからもゴミ拾いを続けていきます、
うん、
さっきも言ったようにタバコの吸い殻などを捨てず子供たちにかっこいいなと思われるような行動を取ってほしいと思います。
あ、いいですね。じゃあ斉藤さん、メッセージをお願いします。
かがりさんのに似ていて、うん、大人がかっこよくないとそのちっちゃい子とかも真似しちゃうので、うん、もうそういうのをなくして綺麗な小平を作って ていきたいです。
あ、いいですね。リスナーの皆さんどうですか、子どもたちのメッセージ届いていますでしょうか、ね、ぜひ私もそうですけども、かっこいい大人、子どもたちのね、なんか見習いたいなと思うような大人になっていかなきゃいけないなと本日改めて思いました。本当に3人素敵なメッセージをありがとうございました。
ありがとうございました。
では、ニジニコラジオ、そろそろお別れの時間です。パーソナリティは進行山、ミキサーは大和明子、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は5月20日土曜日正午からです。お聞き逃しのないように。では本日はこの辺で、この後は山田大輔さんがお届けするアルテピアッツァの再放送かな、で引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を。バイバーイ。
バイバーイ。
You're listening to 85.4 FM Tokyo 854.